今日読みいただいた箇所はこうとても印象深く心に残っている残るそういう場面であると思います。この箇所は教官福音書だけではなくてヨハネの福音書にも収められている、4つの福音書すべてに収められているそのような箇所です。それだけもちろん聖書はすべて重要ですけれども、でもしかしそれだけこう福音の中心的な事柄を教えている内容ということができるかと思います。後に大伝道者また教会の指導者となったペテロでありますけれども、ペテロ自身がその大切さというか本当に自分に与えた深い自分に影響を深く与えたこのことを伝えたいと思って語り続けてきたことではないかと思います。ペテロが述べなければきっとわからなかっただろうなということもここに表されているんです。でもこのペテロの経験を通して彼自身が福音というものを深く知ることになったと思いますし、それを伝えたいと思って語ってきて、それが福音書、すべての福音書に残されたのだと思います。今日はこのペテロの経験、挫折の経験でありますけれども、その一人の人物の証を聞くような思いで御言葉に触れたいというふうに思います。場面は先週ご一緒にお開きいただいた箇所の、続きというよりは、そこに並行してあった出来事であります。前回は14章の53節からお読みいただいたんですけれども、少し読みます。イエスが人々を大祭司のところに連れて行くと、祭司長たち、長老たち、立法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の庭の中にまで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていた。前回の箇所はこうして始まったわけです。しかしこのペテロが出てくる場面は ここで途切れてしまいます。そしてイエス様が不当な裁判に遭うという場面がこの後語られていく、それを前回見てきたわけです。でこの箇所ではその時ペテロはどうしていたのかということが語られているわけです。ゲッセマネの園でイエス様が捕らえられた時、彼は他の弟子たちと一緒につまずいてイエス様を見捨てて逃げてしまったわけでありました。しかし彼は思い直してイエス様の後を追っていき、遠くからですが大祭司の家の庭の中にまで入っていったのです。でも実際のところどうすることもできない、またこれからどうなるんだという不安、その恐れの中で彼は大祭司の家の下役たちと一緒に焚き火のその火に当たっていたという場面でありました。他の福音書を見ると寒かったというふうにありますので、寒かったから火に当たっていたというのもありますけれども、そこで他の人々に紛れて身を置いていたのではないかと思います。そういう中で声をかけられる、そういう場面であります。改めて66節から数節お読みします。ペテロが下の中庭にいると大祭司の召使いの女の一人がやってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると 彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。大祭司の家の屋敷には、ここにありますように下の中庭というものがあったようです。でおそらくその、上にあたる部分にイエス様とイエス様に尋問した大祭司らが、いたわけです。でその位置関係ははっきりは分かりませんけれども、真下ではなくてこう見える位置だったのかなと思います。というのはルカの福音書の方では、この最後のところでイエス様が振り向いてペテロを見つめられたというふうにありますので、そういう、こう見える位置関係の中であった。しかしこうペテロたちはこう一段下のところで身を置いていたということであるんです。でもそこにこの召使いの女性の一人がやってきて、そして火に当たっているペテロの姿を見たんです。時はあのゲッセマネの園の祈りが終わったあと真夜中頃であります。あたりはもちろん暗闇に包まれています。ペテロはそういう中で少し身を隠すようにしながらここにいたわけですけれども、寒いということもあって火にも当たる中で、その炎の光によって照らし出されて、こう顔が映されて、でそれをこう女性が見つけて、あれと気づいて、さらにこうじっと見て、あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたねというふうに声をかけられたわけです。興味深いのはこの、彼がこう闇に隠れようとして、あるいは人に紛れようとしたんだけれども、うっかりと言いますか、この火に当たっている中で顔が照らされて彼が映し出されたというところです。でこのことは、先ほども読みました54節にその場面が書いてあるわけですけれども、後半の方を見ますと、そして下役たちと一緒に座って火に当たっていたって書いています。暗闇の中で焚き火をしてその火に当たっていたなんですが、面白いことに客中のある聖書にはある書いてありますけれども、直訳は光というふうに書いています。火ではなくて光で、これは後ろのステンドグラス、ロビーのステンドグラスにあります、私は世の光であるという光という言葉と同じ言葉です。そこまでの意味は込められていたかどうかはもちろん分かりませんけれども、マルコの方がそもそも書いたのは先ですし、でも、図らずもというか、この光に照らされて彼は指摘を受け、自分自身に向き合うことになり、そしてイエス様に向き合うことになるんです。光という言葉が釈義的にマルコにつながっているということはないと思います。先ほども申し上げたようにマルコの方が先に書いてありますし、でもこういう中で、イエス様には彼は知られているんだなと、神様のご計画の中で、ご摂理の中でこの場面があって、何気なく火に当たっていたんだけれども、その火の光に照らされて彼は隠れていることができず、辛い経験だけれども自分に向き合うことになり、イエス様に向き合うことになったんだなと思わせられる、神様のご摂理を思うことであります。もちろん渦中のペテロにとっては光に照らされてと喜んでいることではありません。絶体絶命のピンチに置かれたようなものであって、どんなに驚いたか、 そして彼は、まあ、きっとしどろもどろになるように何を言ってるのかわからない理解できないと、まあ、言葉を重ねるようにして応答しています。そしてそれとなく歩いて前庭って書いてますけれども、まあ、入り口でありもちろん出口であって、その出口の方に近づいたわけで、もし何かがあればこう逃げてしまおう、そんなところにこう退いて身を置いていたわけです。まあ、そんなあのペテロの姿がまずこう現れてくる場面です。ペテロはこの前に、これはルカの福音書の方に書いてあるんですが、主よあなたと一緒ならご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと言ったものでありました。そのようなペテロの、まあ、意気込みといいますか思いは本気だったと思います。もしそのような場面に立つならば、きっとしっかりと自分の立場を明かしして、まあ、イエス様を明かしするような人物として、あるいはついていく弟子としてそこに立とうと思っていたんではないかというふうに思うんです。これがもし法廷であるならば、あるいはそれなりに問われる立場の人物に問われたならば、しっかりとここに答えようとしていたのではないかと思うんです。もちろんこれはそう思うという範囲ですが、でも彼は本当にそのような意気込みを持ってここに来たわけでありますが、そのようなこう場面は、まあ、ある意味こう思いがけなくやってきたわけです。彼は少しこう間隔を空けながら遠目に見て、暗闇の中にいて逃げるつもりはないけれども様子を伺っていた。そんな中で不意にというようにして問われたのです。この今周りにいる人たちにおいては、対しては特に私の立場を宣言する必要はないし弁明する必要もない、そう思って気を許していたんではないか。そんなような中で突然問われました。そして彼はイエス様を否定してしまうのです。私たちは日常の中でどのようにキリストを明かしすることができるでしょうか。あるいは自分自身の立場をこう明かして人に伝えることができるでしょうか。まあ、もちろんこう日常の中では私クリスチャンなんですってですね、いつもこう言いながら歩いてる必要はないので、この場面的にはいろんなことがあると思います。でもちょっとしたところで別に隠すつもりもないのに、なぜかこう尻込みしてしまって堂々と証しができないというようなことは日常の中にあり得ることなんではないかなというふうに思うんです。それなりに問われて、それなりに覚悟を決めてそこに行ける、そのようなはずであるのに、この日常の中で、あるいは身近な関係の中で躊躇したり、はっきりした態度を取れない、そんな弱さを、まあ、他人事でないようにこう思わせられるわけです。ペテロはすごい決意を持ってイエス様についてきた人物でありましたけれども、しかしここで主を否定してしまいました。そしてこの主を否定する言葉は繰り返されることになるんです。69節以下もお読みします。召使いの女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び 否定した。しばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ。ガリラヤ人だから。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。大祭司の召使いの女性は、出口のところに退いていったペテロについていったんでしょうか。再び言い始めたとあります。他の福音書では別の女性とあるので、あるいは複数いたのかもしれません。まあ、いずれにしろまた問われたんです。この人はあの人たちの仲間です。でも今度は問われたというよりも、直接ペテロに言ったのではなくて、そばに立っている周りの人たちに言ったわけです。直接ペテロに言ったのではなくて、周りの人にペテロを指さすようにしながら、あの人たちの、特にあの上にいるナザレのイエスの仲間だと。これはペテロにとって直接言われるよりももっとこう恐ろしいことであったのでしょう。結局は周りの目が怖かったんです。ペテロの緊張感は最高潮であって、まあ、思わずというんでしょうか、またイエス様を否定いたします。しかし一旦否定するととりあえず難を逃れたようになったんでしょうか。しばらくするとという中には、感覚がありました。ルカの福音書を見るとそれは1時間ほどであったと言います。マルコの福音書はその1時間かどうかということは触れてないので、そこは大きな問題ではなかったのかもしれません。まあ、きっと何もできない、何も考えられない、あっという間に過ぎていった1時間でも、ある意味では長い1時間、そんな1時間でありました。そしてその1時間後には、そばに立っていた人たちがまたペテロに言うんです。確かにあなたはあの人たちの仲間だ。ガリラヤ人だから。あるいは言葉の訛りでわかるとさえ言われます。なんかペテロはこう決定的にこう尻尾をつかまれたような思いになったんでしょうか。でもこの時にガリラヤからエルサレムに登ってた人はもっとたくさんいたはずだと思うので、ガリラヤ人だからというだけでそれほど証拠になるかなとも思いますけれども、ペテロには緊張感があったはずです。というのはヨハネの福音書の18章にもまた同じ場面を記した箇所があるんですけれども、そこでは別の情報を与えてくれます。なんとその声をかけた一人の中には、あのゲッセマネの園においてペテロが大祭司のしもべの耳を切り落とした、その人の親類にあたる者がいたということなんです。ヨハネ 18-26 ですけれども、で、あなたが園であの人と一緒にいるのを見たと思うが、つまりこの人もあのゲッセマネの園の場面においていた。ペテロがイエス様と一緒にいる場面を見た。そしておそらく強烈な出来事ですから、あの耳を切り落としたということも見ていた。そのようなものが今ここにいるという中で、ペテロはもう一巻の終わりだというような窮地に身を置いた思いであっただろうというふうに思います。そんな中で イエス様を否定していくのです。決定的に否定していくんです。まあ、これは私のうち心の内で思ったことですけれども、ペテロは本当にこれ一巻の終わりというふうに思っただろうなと。でも一巻の終わりというのは一つの物語の終わりであって、深く言えば死を表しますけれども、でも一巻が終わるんだからこれは二巻の始まりではないかと。そんな場面であるのではないかと、そう思えたわけです。まあそれはともかくとして、ペテロは71節に見ますように、この一巻の終わりと思わせられるような場面の中で、するとペテロはと、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなたが話しているその人を知らないと言った。イエス様を知らないという、そしてこれは嘘であるならば呪われてもよいとさえまで言って誓った言葉であったんです。明らかに嘘です。それでも目の前の恐怖から逃れたい、その一心で呪われてもよいとさえ言ったんです。呪われるっていうのはどういうことなんでしょうか。まあ、それは祝福の反対といいますか、神様と共にある祝福の真逆なものであって、祝福がなくなる、神様との断絶がある、そんな状況を表します。彼は知らないというとともに、むしろこう呪われても良いとまで言って自ら神様と切り離してしまう、そこに身を置こうとするのです。まあ、そんなペテロの経験がここにあったわけです。でもなぜそこまで彼はイエス様を強く否定してしまったのかなと思わせられるんですが、でもそれだけ彼にとってはこの世に生きるということが大切だったのであります。でも彼にとってはと一言のように言えることではなくて、私たちは皆この世に生きることを大切にしているでしょう。まあ、もちろんそれは悪いことではなくて、この世に生かされているんですから大切な命、大切な人生です。でも神様が共にあるという祝福を差し置いてまでこの世の中でどう生きたいか、あるいは人との関係がどうあるかということに思いを馳せてしまう、そんな悲しさがペテロを通して自分自身の私たちの心にもあるのではないかと考えさせられます。この大事な場面の中で彼は告白することはできず、信仰を告白することはできず、イエス様を否定してしまう。その時に最後の72節ですけれども、するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますとイエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れたとあります。ほんの数時間前のことでした。ゲッセマネの園に向かう途中で、イエス様はご自分が十字架の死を遂げられて去っていく。羊飼いが撃たれたとき、羊は散らされる。あなた方は皆つまずくというふうにおっしゃいました。するとペテロはその言葉に対して、たとえ皆がつまずいても私はつまずきませんと豪語した。でもその時にイエス様がおっしゃられた言葉は、あの時は耳に入っていなかったような 言葉であったんでしょうけれども、確かにイエス様はおっしゃられていました。まことにあなたに言います、まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。わずか数時間前のことですけれども、もうすっぽりとペトロの頭から抜けていました。それはここで鶏の強烈な鳴き声を聞いて思い出したんです。そして冒頭に申し上げましたけれども、ルカの福音書22章ですが、そこを見るとイエス様は振り向いてペテロを見つめられたって書いています。そして彼は泣き崩れた。このペテロの涙、泣き崩れたペテロの心とはどういうものかということが考えさせられる一番のポイントであるというふうに思います。そしてペテロはこの経験をどうしても伝えたいこととして語り伝えてきた。福音書、4つの福音書に表されて今日にまでも語り継がれたストーリーであります。彼は3度もイエス様を知らないと否定しました。それは自分の決意とは全く違うものでありました。彼はきっといい加減な人間ではなかったとそう思います。そしてまっすぐな人であったでしょう。正直に生きたい。誠心誠意、イエス様に仕える、そんな心があったと思います。しかし、現実はそのようではなくて、全く真逆なイエス様を否定する、そんな姿であったわけです。大きな挫折を経験した、あるいは自分自身でこう自分が嫌になるような思いになった。彼の涙の理由は、一つはそのことであったというふうに思います。でももっと深くには、イエス様の眼差しによるものではなかっただろうか。振り向いて、主はペテロを見つめられた。そしてそれは、ペテロを突き放すようなものではなく、憐れみに包むような眼差しであったはずです。鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますと言われた、その並行記事もルカの福音書にも語られています。でそこにはマルコには書いていない情報もあるんですけれども、そこをちょっと開くとこういうふうに書いています。ルカの22章の31節から数節ですが、マルコでいうとゲッセマネの園に向かう途中でのイエス様の先ほど申し上げた場面ですが、違う言葉が書いてあります。彼はこう言われているんです。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたのご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。彼は三度イエス様を否定してしまって、イエス様の眼差しに触れたときに、この場面ももちろん 思い起こしただろうかと思います。イエス様は初めから全てを知っておられたんだと、そして先に知っておられて祈っていてくださったんだと、そのような愛の眼差しに触れた涙ではなかっただろうかと思います。後にペテロはあのイースターの日に学びましたけれども、復活のイエス様に出会って、そしてあなたは私を愛していますか、そう3回問われました。その時にもちろんこの今日の場面も思い起こしたであろうことを思います。ペテロはそれで、はい愛していますとはストレートに言えなくて、私があなたを愛していることはあなたはご存知です、あなたはすべてを知っていてくださいます、あなたは知っていてくださると告白したのです。もう私は決してつまずかないなどということはできない、ただただ憐れみによって生かされているんだ、そう自覚をするペテロでありました。福音の恵みによって生かされているんだと、そう知るペテロであったのです。けれども本当にこの挫折の経験が大きく、ペテロは福音の恵みを味わい知ったのではないかと思います。彼はここで呪われてもよいとまで言ってしまったんですが、しかしその呪いはイエス様が十字架において引き受けてくださいました。3日目のよみがえりを通して彼に許しと新しい命を与えてくださいました。彼は信仰に立つと偉そうなことを言うことができず、ただただその十字架と復活の福音の家に救われる、その憐れみを知ったこと、これを伝えたかったというのが今日のこの箇所ではないかと思われます。私たちもそれぞれ挫折の経験や失敗の経験も人生の中ではあるかと思います。あるいは試練に通されているということもあるかと思います。しかしむしろそのような中で主はその経験を通して私たちに福音の恵み、そこに生きることを深く肌で知るように教えてくださっているのではないだろうかと思うんです。すべてをご存知であられる主が私たちをそのところところに置き、むしろ先立って祈っていてくださって私たちを招いてくださる、この福音に招いてくださる、そんな主のご愛、福音への招きを今日の箇所に見ることができるのではないかと思わせられます。いかがでしょうか。御言葉の恵みを思い起こしながら、それぞれに置かれている主に置いていただいている環境を思い、黙祷の時をひとときもしたいと思います。